旨味の存在は世界中に知られるようになりました。その元となる昆布やわかめ、ひじきといった海藻類は海の香りいっぱいの美味しさを楽しめるのはもちろん、栄養に富んでおり、日本では定番中の定番、伝統的な食材です。韓国や中国などでも日本同様親しまれています。一方、近年ヨーロッパでも健康面、環境や食料安全保障の観点から海藻が優秀と注目されるようになり、商品化と市場の確立拡大を目指して積極的に栽培方法やサプライチェーンなどの研究開発が進められています。 FAO 国際連合食糧農業機関による2019年の統計では、海藻は世界49カ国で養殖され、収穫量は3580万トン、この10年間で2倍以上に増加しています。栄養面だけでなく、環境面においても食料安全保障面においても海藻が優れていることは WWF 世界自然保護基金などが認めるところです。環境においては、海藻は水中で陸上の森同様の働きをします。養殖場では海藻が炭素、窒素、リンを吸収除去し、また二酸化炭素を隔離吸収し、酸素を放出します。つまり天然のフィルターとして環境中の汚染物質を除去するのに役立ち、さらに海藻は海洋生物の生息地となるんです。食料安全保障面においても海藻は有望です。 FAO の見込みでは、2050年には世界人口は93億人に達することが予想され、それに見合うよう食料を生産することを考えた場合、現在より 60% 増しでの生産が必要になってくるといいます。しかし集約農業では環境に大きな負荷がかかるため、これ以上の拡大は見込めません。一方、海洋は地球の表面の 70% 以上を占めているにもかかわらず、世界の食料供給のわずか 2% を占めるのみであると FAO は指摘します。そして海藻はその海面のわずか 0.03% を使うだけで、現在の世界の食料供給量の 10% を補えると、その将来性を見込んでいるんです。ヨーロッパでは海藻業界はまだ立ち上がったばかり、開発段階にあるだけに課題が多いのも実情。しかし海藻業界の規模拡大を推進するロビー団体シーウィード・フォー・ヨーロッパは、同業界が今後10年間で最大8万5000人の雇用を創出し、ヨーロッパだけでも2030年には900億ユーロ、約12兆円の価値を持つまでに成長するだろうと予測しています。そんな海藻業界におけるスタートアップ企業の活躍には目覚ましいものがあります。業界の課題の一つとして WWF が挙げるのが業界の大幅な拡大。この課題を克服するためには、新たなテクノロジーの導入やプロセス、市場の革新が不可欠であると指摘しています。WWF は2020年にオーシャン・レインフォーレスト社に対し85万ドル、約1億円のインパクト投資を行いました。同社はデンマークのフェロー諸島を本拠地とし、昆布、わかめを含む4種類と複数の種の在来海藻を養殖しています。養殖場は北大西洋の沖合にあり、厳しい環境下に耐えられるよう設計された独自の養殖技術を活用。WWF からの投資をはじめ、合計150万ドル、約1億7000万円で同技術を用い、事業の拡大を目指しています。また同社は自社開発の養殖システム、マクロシステムズをアメリカのカリフォルニア州沖で運用するプロジェクトも行っています。このマクロシステムズを利用すれば、商業漁業など既存の海洋事業への影響を最小限に抑え、周辺環境の生態系を守ることができます。このプロジェクトの目標は、生産工程のリスクを回避しつつ、海藻の養殖から収穫までを行うのに必要な技術と機器を開発し、生産規模を拡大すること、そして昆布の大量生産を可能にすることです。他に海藻市場の構築と需要の創造というヨーロッパの海藻業界が抱える別の課題を乗り越える企業も出てきました。ドイツのノルディックオーシャンフルーツ社です。同社は地元北欧ならではの2種類の海藻にこだわり、それを用いてサラダを製造販売しています。 美味しく環境にもプラスの影響をもたらす海藻製品を新たなメインストリームにすることが目標です。そのためにサラダ全4種類入りのお試しパックを用意したり、 SNS 上での情報発信などを通じて顧客を増やしていき、大手ドラッグストアなどにも販売ルートを確保しています。2021年10月末には主に海藻を用いた代替ツナをベタフィッシュ社として販売開始しました。その他に変わり種のスタートアップも。家畜、特に牛がゲップやおならとして放出するメタンが地球温暖化に影響していることは周知の事実。地球上の約10億頭の牛からの温室効果ガスの排出量は世界の航空機が排出する量の2倍以上にも上ると訴えるのがスウェーデンのボルタグリーンテック社です。同社はメタンを抑制する効果のある酵素を利用した牛用の飼料サプリメントボルタシーフードを開発。天然の酵素をベースにしており、1日に約 100g 摂取させればメタンガスの排出量を最大 80% 削減することができるといいます。この酵素は牛が消化できない繊維質を微生物の力を借りて消化するルーメンという器官内にあるメタン生成菌が必要とする酵素の一つを阻害する生理活性物質を多く含んでいます。同社はまた規模の調整ができ、サステナブルで自動化された陸上海藻栽培システムも開発しています。陸上の工場では温度、光、栄養素を最適化でき、最速で育成することが可能です。現在、先ほどのボルタシーフードへの需要はうなぎ登り、供給が間に合っていない状況です。それを解決すべく、この工場を設置しています。第一工場は稼働済み、第二工場は酵素を専門に栽培する世界最大級の工場になる見込みで、2022年に建設が始まる予定です。さて、先日開催された COP26、国連気候変動枠組み条約の第26回、締約国会議で出された食事はどれもローカーボン。そこにはもちろん今回の海藻も含まれていました。各国のリーダー、そして一般消費者も海藻をかみしめつつ、いいアイデアとアクションにつながっていくことを願うばかりです。